こんにちは、ウェルネストークスです。この番組は様々な観点からウェルネスについてお話しする番組です。私、モデル、ピラティストレーナー、美容薬膳科の熊沢恵理子とヨガインストラクターのナッティが2人でお届けしていきます。さて、今回のテーマは睡眠についてです。ウェルネスと健康的な生活といえば、睡眠は切っても切れない基本の木みたいな関係ですよね。今回はウェルネストークス初のゲストをお招きしています。睡眠の専門家の方にお越しいただきました。スリープトレーナーの平野真理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真理さん、今日は来ていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
真理さんの活動について教えていただきたいんですけれども、はい、睡眠の指導をされているっていうことなんですけれども、はい、どういうことをされているんでしょうか。
はい、基本的には、アスリート専門の、睡眠のパーソナルトレーナーをしておりまして、そのアスリートの方の競技ですとかスケジュールに合わせて、こう睡眠をどうマネジメントするか、遠征時にどういう睡眠をとればいいかだったり、時差ボケ対策であったり、あとはこうナイターとデイゲームの日どういう睡眠をとればいいのかっていうような指導から、あとはどういった寝具を使えばいいか、どうやって眠ればいいかっていう、そういった環境のところまで、指導をさせていただいております。
すごい。いや、アスリートの人といえばね、まさに睡眠が本当にパフォーマンスに、ね、大事ですもんね。
そうですね。
それは、マリさんどういう経緯でスリープトレーナーになられたんですか。
最初、ね、気になる。
最初本当に睡眠に興味を持ったのは、私小さい頃にちょっとアメリカに父のお仕事の関係で住んでたことがあって、で日本に帰国した時にこうなかなか学校に馴染めなくて、その時に、その小さいながら不眠症みたいなものを経験したんですね。で、やっぱりこう夜来て、寝れないか、寝るの怖かったりとかっていう経験があって、そこがすごい睡眠に興味を持つきっかけになったんですけど、時がこう解決をしてくれて眠れるようになったけれども、例えばこう受験勉強とかで今度は逆に寝不足になってしまったりとかして、そういった学生時代を過ごして、で、こう就職をしたのが某大手のそのインテリア会社だったんですけど、そこでベッドだとかも扱っていて、でそこで寝具とかマットレスとかを販売することになって、でそこで初めてこう睡眠学の勉強をしたりとか、寝具の商品の勉強をするようになって、なんかすごくこう自分が小さい時抱えていたその眠れないっていう問題とすごくリンクするところが多くて、なんかこんなに睡眠って充実するだけでなんか悩みが消えたりとか生活の質って上がるんだなっていうことを漠然とその時には気づいていたんですけど、そこで働いていてっていうのがあって、そういった気づきっていうのと、あと元から自分が結構スポーツを見るのが好きだったので、でなんかあんまりこう日本とかってこうアスリートの方こういうマットレス使ってますみたいなこう商品があって睡眠のこう意識が変わってきたっていう背景はあると思うんですけど、まだこう自律神経とかこの内部からのアプローチっていうのがこうできていない時代だったので、なんかもうちょっとそういったところも合わせてこうアプローチをしたら、スポーツの価値っていうものも上げることができるし、アスリートのパフォーマンスも上げることができるし、なんかもっと広くこう睡眠というものを知っていただけるんじゃないかなと思って、こういう活動に至りました。
すごい興味深いですね。
そしたらその会社で最初そういうことを学んで、そこから辞めて独立みたいなことですか。
あ、そうですね、そこからこう自分でこうスリープトレーナーっていうのを名付けて、今こういった活動をしているっていう形には、なってくるんですけども。
スリープトレーナーさんって他にはいらっしゃらないんですか。
今私日本で実は一人だけで、
聞いたことない。
そうですよね、海外とかって実はそのスリープコーチって言われる方がいて、こうサッカーのクラブチームとかに睡眠の専門家のコーチの人がついていて、選手のこう睡眠をマネジメントしてたりっていうのがもう15年ぐらい前から 海外は始まっているんですけど、まだまだその日本ってこうスポーツと睡眠がこうちゃんと重要って多分お互い分かってはいるんですけど、ちゃんと結びついているっていう形がまあ体系化をされていなくて、なんかそれを私が体系化したいなって思ってあの始めたっていうところもあります。
すごいね、パイオニア。
めちゃくちゃ需要ありますよねそれって。
そうですね、でもやっぱりこう結構睡眠ってまだまだ日本ってなんていうんですかね、海外に比べるとやっぱり日本人の方って頑張り屋さんじゃないですか。なのでやっぱりこう寝ないで働いたりとか、寝ないでやっぱり努力するっていうのがまだこう美徳として残っていたりとかもするので、やっぱりまだまだこうあの広がってはいるけれども、まだ海外ほどではないのかなってやっぱり感じるところもあって、まあ、それをこうなんていうんですかね、罪悪感なくしてちゃんと皆さんに寝てほしいなっていう思いがすごくあります。
なんかアスリートの人にすごい人気なマットレスとかもう、あの普通にアスリートじゃない一般人の私たちも気になる部分だったりするんですけど、
ベッドと枕、
ベッドと枕ね、
すごい重要ですよね。
すごく大切ですね。やっぱ環境っていうところも整えていかないとこう睡眠の質って向上しなかったりとかもするので、すごく大切ですね。
でもそれは本当に一人一人によって、例えば柔らかいマットレスがいいとか硬いマットレスっていうのは全然違うんですか？
あ、そうですね、あの結構競技とかによっても変わってきたりもするんですけど、あとどこに筋肉ついてるかとかにも変わってきていて、例えば野球選手とかだと結構肩周りにこう筋肉とか腰周りついているので、やっぱそこが沈みやすいので、比較的やっぱりこうしっかりしてる固めのマットレスが良かったりとかもするんですけど、ただそれを例えばサッカー選手が使おうっていう風になると、逆にサッカー選手の場合はやっぱこう下半身の方に筋肉が集中しているので、そんなにこう上半身、あのプロ野球選手は硬さがいらなかったりとかもするんですよね。なのでそういった部分でもやっぱり変わってきたりもしますし、逆にこう体操とかこうやっぱりフィギュアとかああいった体型になってくると、こうなんていうんですかね、筋すごくゴリゴリの筋肉というよりかこうしなやかな筋肉にこうなってきたりとかもするので、そうするとちょっと柔らかさのある方があの合っていたりとかもするので、本当に人それぞれ全然違いますね。
果たしていい質の睡眠って何っていうのも、あの同時に疑問であるんですけど、それってどういうのがいい質の睡眠
みたいな、
なんですか？
結構ここも定義も難しいところがあって、例えば理論的に説明してしまうのであれば、結構今あのスマートウォッチとかこうスリープテックデバイスって言われるようなこう睡眠の計測できるようなあのものとかを使ってらっしゃる方とかも多いと思うんですけど、そういったデータでもしお話しするのであれば、やっぱりノンレム睡眠とレム睡眠がちゃんとこうリズムよく取れていて、こう割合がバランスがいいっていうのがいい睡眠になりますし、体感的に言うのであればやっぱりその日中眠くならなかったり、やっぱりこう寝つくのにストレスがかからなかったりだとかっていうところになってくるので、まあ、ちょっとこう定義は難しいところにはなってはくるんですけど、やっぱり睡眠をその取ることによってやっぱり日中のこう充実感を味わえるっていうのは一つ大きなポイントになってくるかなと思いますね。
私めちゃめちゃそれに関してはいいと思ってて、寝つきがもう多分10秒ぐらいあれば、スッて深い眠りに入れる。昔からそう、で眠くなったらやっぱりこう寝るっていうのが習慣づいてるから、それこそ仕事終わってないけどもう明日にしよう寝るみたいな切り替えは早いかもしれない。
上手なんですね、きっと。
でスッて起きれる、
すごい
寝起きがいいけど二度寝したりするけどね。
羨ましい。私寝つくのにすごい時間かかる。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
どれくらい時間？
学生時代とか結構それがひどくて、1時間ぐらいとかベッドに入って、ね、から寝れなくて、そう。でも今は10分ぐらいで眠れるようになってきたんだけど、
なるほど。まあ、結構そのこうなんていうんですかね、こう寝不足の方とかでやっぱり多いのがこう寝つきはすごくいいってやっぱおっしゃる方多くて、ただそれって結構睡眠 負債って言って睡眠不足が溜まってた、こう気絶しているような状態で寝てる方とかもいらっしゃるので、
疲れが溜まりすぎて
っていう方もいらっしゃるので、なんかそれは逆にあまり良くない寝つきだったりもそうなんですよしますし、ただまあ大体通常30分以内とかで寝つけるのであれば問題ないっていうふうには言われてますね。
寝起きが悪い人とかすごい多くない？
あ、そうですね、結構多いですね。結構ここもあの遺伝子の問題とかも
実はあるんだ。
そうですね、あの、まあ、朝型と夜型の遺伝子っていうのが、ね、あの結構最近聞く話題だと思うんですけど、
聞きます最近
っていうのもあって、あのそれによって体温の上がり方とかも実は変わってきたりもするっていうことが分かっているので、やっぱそういう方って血圧が朝上がりにくかったり体温が上がりにくいので、やっぱこう寝起きが悪いっていう風になってしまったりとかもしますね。こう気持ちの問題でだけではなくて、その体の作り的にっていうところもあったりもしますね。
どうやったらそれ分かるんですか、自分が朝型だ夜型だ。
あ、なんか一応こう質問項目があるようなテストがあって、はいはい、それにこう答えていくと今その朝型か中間型か夜型っていうのは分かるようになってたりもしますね。
中間型って何ですか？
あの、まあ、一番そこが 人口が多いんですけど、こう極端な朝型でも夜型でもなく、まあ、一番中立的な立場というか、まあ、あの
それがいい
ね、一番そうですね、一番こう何て言うんですかね、例えば朝9時に出社して6時に仕事終わって、うん、でその後ご飯食べて寝るみたいな生活が一番合ってるようなタイプの方というか、うん、が、まあ、その生活リズムになりますね。
うん、なんかショートスリーパーとロングスリーパーっていうのもいるじゃないですか。うんうんうん、はい、私はすごいショートスリーパーの人にめちゃくちゃ憧れがあるんですけど、
そうですよね、
そういう違いも遺伝子的なものなんですか？
そうですね、あのショートスリーパーとロングスリーパーも遺伝子が大きく関わってきているっていう風に言われていて、まあ、その DNA で決まってるっていうのも本当にこう2009年とかにやっと分かったような、
最近
本当に最近っていう風に言われていて、ただ結構私が感じるのがコンサルティングだとかもやっていて思うのが、やっぱりこうショートスリーパーになりたい方って非常にやっぱり多いんですけど、あとはその自分はそんなに寝なくても大丈夫だっておっしゃる方も結構多いんですけど、まあ、結構自称ショートスリーパーっていう方が多くて、その結構睡眠不足って溜まっていくと、こう慢性化をしてきちゃって体が麻痺してきちゃって自分が睡眠不足になっていることに気づかないっていうのも分かってきていて、
そういう人
そうなんですよね、結構ねビジネスマンの方とかでも多いのかなと思うんですけど、あのそういった方が多くて、その、まあ、今、ね、ナポレオンとかもショートスリーパーだって言われてたりもすると思うんですけど、その体に害がなくてこう7時間以下の睡眠でもこう例えば免疫機能とか、そういったところに影響なく、あの本当の意味でこうショートスリーパーっていう方って実はすごく少ないっていう風に、言われていて、本当に今10万人に1人とかっていう風に言われていて、これも実はその、あの遺伝子の変異でそういう遺伝子ができているっていう風に言われていて、
そうなんですよ。
なんかそういう方はその睡眠時間が少なくてもこうがんだとか認知症とか代謝とか免疫力がこう下がってしまったみたいな、そういったあの有害性が認められなくて、まあ、通常睡眠とっている方と同じような生活が遅れているっていうのがあるので、後天的にはなかなかなれないっていうところがあるので、
なんかショートでもいいって思ってる人も実は違うんだよみたいな、
そうですね、実は
いっぱい、だいぶナポレオンのさショートスリーパー3時間でも大丈夫っていうのが結構なんか先走ってこう、
そうです ね、
なんか私たちにそのショートスリーパーへの憧れを与えているみたいなとこありますよね。
そうですね、やっぱり結構メディアとかでも今数時間こう寝れば大丈夫だとか、こう睡眠時間濃縮をしていい質のいい睡眠を取れれば時間短くても大丈夫だってやっぱ歌ってるところとかも多いので、やっぱ勘違いしてしまってる方とかも多くて、逆にそれが健康被害につながらないのかなっていうのはやっぱりすごく心配しているところで、やっぱり正しい情報をちゃんと見極めるでやっぱりこう判断をしてほしいなっていうのを思いますね。
なるほど、 ね、それで言ったら年齢とかも結構年齢とともにね、なんか
気になるショートになってくる、
そうそうショートになっていくっていう、
ね、早起きになってくるって言いますよね、うん、おじいちゃんおばあちゃんになるとね、
そうですね、本当にこうおじいちゃんおばあちゃんとかにこうなってくると、こう寝るのが早くなって、朝起きるの本当に5時とかに目覚めてしまったりとかっていうのも、
トイレで起きるっていうもんね、
そうですね、もあったりもするんですけど、実はそれもすごくあの体内時計が変化しているっていう風に言われていて、まあ、さっきその遺伝子によって朝型か夜型かでこう体内時計の遺伝子って決まっているっていうお話させていただいたんですけど、まあ、それも実はちょっとこう年齢によって変化をする部分っていうのも実はあって、結構10代の時とか高校生の時とかって夜更かしとかしませんでした？
めっちゃしてました。
そうですよね、なんか全然夜何時まででも起きてれるみたいなあったじゃないですか、
朝まで全然起きてられた、
うん、そうですよね、で逆に朝起きれなくてみたいなのがあったと思うんですけど、あれも実はどんなに元が朝型の遺伝子を持っている方とかでも、うんうんうん、あのティーンエイジャーっていうんですかね、うんうんうん、あのその10代のちょうど思春期にあたる頃に一回夜型になるっていう風に言われていて、体内時計がなので、まあ、それが悪さをしてこう夜型の生活になりやすいっていう風に言われてるので、まあ、決してこう自分の気持ちだけのせいではなかったりとか、
そうなんですよ、
していて、でそれで実際にアメリカとかはあの登下校の時間を後ろ倒しにしている学校とかもあって、
始業時間がもっと遅いってことですよね、遅
くしているっていうのも聞いたことがあって、結構それでやっぱり不登校になってしまったりとかするお子さんとかも朝起きれなくてっていうのもあって、まあ、それを防ぐために登下校のその登校時間を遅らせているっていう学校があったりとかもしていて、で逆にこう年齢を重ねるとその逆で体内時計が若い時はその一時的に後ろに行っちゃうんですけど、逆に前倒しになってしまって早く目覚めてしまうっていう風に言われていますね。こう朝活とかはやっぱり結構、ね、あの今でもやってる方とか多いと思うんですけど、やっぱりそれもやっぱり会う方と会わない方、こうすごい夜型の方が朝活とかをやったら逆にちょっと よろしくなかったりも、やっぱりこう結局自分の体内時計のリズムに合っていない生活をしているっていうところで負担になってしまったりとかもするので、やっぱそれを自分なりに把握をしておくっていうのはすごく重要かなと思ってますね、
結構それ難しいなって私思ってて、なんか朝型の生活をこうしてる時ってすごい調子が良かったりするんですよ、で一日も充実するし、すごいなんかいろんなこと一日でできて、で体の調子もメンタルもいいっていう風になるんだけど、でもほっとくとっていうか、そんなに意識をしないとやっぱ夜型の方になりがちになっちゃう、で本当はどっちなんだろうっていうのが分からなくて、
チェックしすればいいじゃん、
そうかチェック項目で、
そうですね、クロノタイプテストっていうのがあって、そこであの診断はできるんですけど、あとはどっちの方が自分が体調がいいかっていうのもすごく大切で、今のエリコさんのお話だとこう朝型の生活をしている時の方がやっぱ体調とか気分がいいっていう方はやっぱ比較的こう朝の生活というかだったり、まあ、その中間型って言われるような方なのかなってやっぱ印象は持っていて、こう夜にすごく元気になる方とか、やる気が起きてすっごいなんか集中力が出るっていう方はやっぱ夜型の方が多いのかなっていう印象がありますね、
なるほど、夜に作業とかははかどるんだけど、
あそれはあるね、ちなみにその食仕事で結構変わったりしません？それってその夜仕事しなきゃいけない人って無理やりなんかもうそれに慣れてきちゃって、たとえその仕事がなくなってももう完全夜型に体内時計がなってるから夜型だと思ってるけど、もしかしたら遺伝子的には朝型かもしれないみたいなパターンも、ね、
多いと思います。そういう方も
仕事によって変わりそう、
そういった部分もやっぱりこう長年生活をしていくとやっぱり体内時計も順応していくっていうところはあるので、ちょっと体に負担かけているのを自分では気づいてはいないけれども、そっちの方に体内時計が変化してしまっているっていうのもすごくあると思いますね、
そうなりそうだな、あと 後でやってみよう。
ね、後でやってみよう。
でクワちゃんは中間だ、うん、中間？
うん、中間な気がする。
そうですね。話聞いてると中間かなって感じがしますね。う
んうん、私も中間かな。
うん、なんちゃん朝方っぽいけどね。
朝はパって目覚めるけど、うん、でも早いって言っても全然5時とかじゃないから。7時とか8時ぐらいに普通にパって目覚めるかな。
朝方の人って5時とか6時とかもうなんか一般的に聞いて早って思うような時間に起きてる人が朝方って感じなんですか？
あーでもやっぱりこうパッと目覚めてやっぱりそういう時間帯の方っていうのが多かったりとかもしますし、あとはあの結構私とかはアスリート見てて思うのがこうなんていうんですかね、デイゲームとの方が調子がいいっていう選手はやっぱ朝方が多かったりとかで、ナイターの方が調子がいいっていう選手はやっぱちょっと夜型だったりとか、なんかそこがすごく影響があるなっていう風に思っていて、実はその体内時計で筋肉の出力の時間マックスの時間とかも変わるっていう風に言われてたりとかもするので、なんかそういう影響っていうのはすごくあるのかなと最近は思いますね。
アスリートの人はそれめっちゃ分かりやすいですね。
いや結構そうですね、話聞いててやっぱ自分たちでも分かってらっしゃってますね。なんか昼の試合は調子悪いけど夜はいいんだよねとかっていう選手もやっぱいらっしゃったりもしますし、結構分かれるところではありますね。
あなるほどね。でも結構食事とかもやっぱり影響はありますか？
すごくありますね。あの結構あの実はその、ま、体内時計 の, その時計ってこう体の至るところにあるっていうふうに言われていて、そのまあなんていうんですかね、電話で言うとおやきとこきってよく実家の時とかあったじゃないですか。そのおやきにあたるのが、まあ、その脳の中にある視交叉上核っていうところが、まあ、体内時計の親時計みたいな形をしていて、でこう子時計がいっぱい体内にあるような形になってるんですけど、で、まあ、第二の体内時計って実はその胃腸の中にあるっていう風に言われているので、その食事をとるタイミングで体内時計がこうリセットされたりっていうのもあったりとかもするので、結構時差ボケの対策っていうことを考えていったりとかするときは、うん、食事時間がすごく鍵を握っているケースもあったりもしますね。
なるほど。
時差ボケの時はどうすればいいんですか？
結構行く国によっても変わってくるんですけど、そこであのあだったらここではご飯食べないでついて朝ご飯食べた方がいいよっていうケースと、あの何ていうんですかね、まあ、ここで食べといた方が先に食べといた方がいいよってケースがやっぱりあったりとかもするので、行くこう国とか時差とかによってそこはアドバイスをされたりとか、ね、結構あの英子さんとか薬膳とか勉強されてるので、はい、やっぱりそういうところの腸内環境とか、やっぱそういうところもすごく関係がやっぱりあるかなっていうふうには思いますね。
あ確かになんか薬膳的に言うと、うんうん、薬膳って中医学から来てるんですけど、うんうん、その中医学的観点ので考えた時に安眠しやすい食べ物とかもあって、それはまたあの栄養学、現代の栄養学とはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、例えばアーモンドとか、
あーなるほどなるほど、
あとまあ、日本にはそんなに多くないんですけど、多く流通してないんですけど、リュウガンっていう、
知らない、
なんかね中国とか台湾とかにすごいあるんだけど、ライチのちっちゃい実みたいなやつがあって、そう、そのリュウガンは中薬って言って漢方とかにも入ってるような、うん、結構効能の強いものなんだけど、そのリュウガンとかはすごく安眠にいいって昔から言われていて、そう、あとリュウガンに似てる形のライチとかも、
ライチ、
そう、ライチもすごい安眠作用あったり、あと牡蠣、あのオイスターの
牡蠣、うん、
それも安眠作用があってって、他にはねユリネとか、
なるほど、うん、へえ、
そう、あと面白いとこだと豚の心臓、
面白いそう、すごい、
どこで食べられるの
ね、あのまあなんかそうだよね、どこで食べられ
るのすごいなかなか聞かないですよね、うん、豚の心臓って
焼き豚屋さんとかなのかな、でハツみたいな、そう、でもその豚の心臓とかだと、ね、そうそう、なんかあの心臓がすごいドキドキしちゃってるとか、なんか不安だとか、なんかすごいあのドッドッドッドッなるやつ、なんて言うんだっけ、
動悸、
動悸 めっちゃシンプルな言葉が出てくる。そうそう、動悸が激しい人とかは、うん、なんか胃臓補臓って言って、なんかその自分の心臓の機能が弱ってると他の臓器で補うみたいな感じで、豚の心臓で安心させてくれる作用を持ってるもので補うみたいなとか。
面白いですね。でもドキドキしてとか、こう、うん、脳も興奮状態で眠れないって方非常に多いので、そういった方にはなんかすごくおすすめの食材かもしれないですよね、
うんうん、それって結構やっぱ自律神経と結びついてる感じですよね、うん、そのドキドキとかさ、うんうん、そのもう交感神経が働きすぎて眠れないっていうパターンはめちゃめちゃ、うん、現代の人は特にパソコンとか携帯とかずっと ね、
あるある、
やってる方は多そう、うん、
結構血の巡りが悪くなってたりとか血が足りないとかっていう時にも、その自律神経の乱れは起こりやすいっていうのは治療学的なとこでは言われてたりはするんだけど、うん、
なるほど、
そうそう、
そうですよね。やっぱりそこがやっぱり現代人ってやっぱ交感神経の方が常に優位になりがちというか、うん、こう副交感神経のやっぱスイッチが入りにくくなってしまっている方っていうのが非常にやっぱり多いので、うん、やっぱそれで眠れないっていう方は多くて、うん、
それはよく聞くかも、うん、睡眠のね質が悪くなりますよね、
う
ん、
そうですね、
そうなるとね、
やっぱそこがやっぱりその交感神経やっぱりずっと優位なままだったりとかすると、うん、まあ、結構女性にとっても大切な成長ホルモンの分泌、うん、やっぱそれが結構美肌の効果があったりとか、うん、アンチエイジングの効果が、うん、身長伸びるとかではないんですけど、大人の方でもあったりとかもするので、やっぱそこにすごく影響がされるっていうふうに言われてるので、やっぱりまずは副交感神経とかやっぱ寝る前にはちゃんとスイッチを、うん、入れてあげるっていうことがやっぱすごく重要だったりもしますね、
うん、その10時とかですよね、10時から2時とか成長ホルモンのさ分泌する時間ありますよね、なんか言われてるやつ、
う
ん、
そうですね、結構もう最近とかはやっぱり寝入ってから最初の90分が重要っていう風に言われていて、やっぱそこがちゃんと副交感神経が優位じゃないとやっぱりマックスで出てくれないっていうことにやっぱりなってきたりとかもするので、うん、なのでやっぱりちゃんとその意識した生活をしてあげるっていうのが重要になってきますね、
うん、その副交感神経を寝る前に優位にしてあげる方法ってどういうことしたらいいんですか、うん、
やっぱり一番アプローチとしてやっぱりやりやすいのは、一つやっぱり呼吸、やっぱこうヨガとかピラティスもすごい呼吸大切にされると思うんですけど、やっぱりあれって横隔膜を動かしてそこに自律神経って集まってると思うので、まあ、そういった呼吸法を試す、まあ、きっとお二人の方がそういったところはお得意かなっていうふうには思うんですけど、そういった呼吸法だったりとか、あとは結構目にも自律神経って集まってるっていうふうに言われていて、やっぱりそこを温めてあげるっていうのがすごく、そうすると副交感神経のスイッチが入れやすかったりとかもするので、そうしてあげたいとか、あと逆にこう脳がすごくお仕事とか、あとねアスリートの方とかでも試合後とかで興奮して眠れないっていう方は逆におでこを冷やしてあげた方がよくて、これも論文で結構最近発表されていて、おでこを冷やすことでこう、まあ、深部体温って言われるその脳とか内臓の温度を下げないとやっぱり寝つきにくいっていう風に言われていて、まあ、それをおでこを冷やすこと、冷えピタとかを使って冷やすことによって、ある意味こうパソコンの強制終了じゃないですけど、もう脳を直接冷やしてしまって寝入りやすくしちゃうっていう方法もあったりとかもするので、その眠れない原因に応じて解決策があるっていう感じですかね。
そのよくギリギリ、まあ、寝る直前まで携帯とかテレビとか見る人が多いと思うんですけど、何時間前というか何分前には切っとかないといけないとかあります？
やっぱり1時間前からは控えてほしいなっていうのもあるんですけど、うん、なんかでもやっぱり現代人の方ってスマホをいじらないで夜過ごせって結構難しいじゃないですか、うん、なかなかねお仕事されたりとか皆さんあると思うので、なので結構過ごし方が大切かなっていう風に、絶対これがダメじゃなくて、過ごし方を工夫するって言った方がやっぱストレスないのかなっていう風に私は思っていて、やっぱりその ブルーライトのカットメガネが今本当90何パーセントカットできますっていうものが出てたりとかもするので、私は夕食を食べたらもうそれをずっとかけて、テレビ見るときとかそのパソコンを見るとき以外でももうそれをかけるように、要はこう LED の照明とかからもブルーライトって出てるので、それをカットしてあげるっていう目的でもうそれをつけて生活をしたりとか、あとはお風呂もちょっとこう電気を、結構今のマンションとかってお風呂場明るいので、それをちょっと電気を暗くしてとか、2つついてたら1個だけにしてこう照明を落として入ってあげたりとかっていう、するだけでも全然寝つきとかやっぱ変わってきたっていう方も多いので、ほんとちょっとした工夫で睡眠の質って変えることはできると思いますね。
すぐやろ
すぐやろ。でも本当今だとね、なんかコロナ禍ですごいあのデジタルデバイスをずっと使う、ね、より使う時間が長くなってる方って多いと思うから、うん、ね、もうそれを早速取り入れます。
ぜひぜひすぐできるので、
いいこと聞けた、ね、
ベッドの選び方とかもね、なんか聞いてみたい。
あ、そうだね、もうすごい、私ちょっと
枕とね、
そうなんですよ、私多分信号宅なんで、オタク、ちょっとオタク気質多分出ちゃってるので、そこめちゃくちゃ多分語れますね、
聞きたい。あ、そうそう、なんかピラティスさん、ピラティスってピラティスおじさんが作ったんですけど、ピラティスさんがそういえばベッドを自分で開発してたらしくて、
すごい、
でそれがすごい不思議な形のベッドだったんですよ。なんか V 字型のベッドで、で真ん中がくぼんでて横が上がってるっていう V 字型なんだけど、でピラティスさん曰くそのベッドはもうなんか人の体に合っててすごい寝やすいんだみたいなことを言ってたんだけど、なんかその辺とかってどうなんだろうみたいなのも聞いてみたかったりしたんだけど、尽きない。
あ、でも最近は結構ベッドメーカーさんもこう今までのまっすぐのマットレスだけではなくて、こう AI が搭載されていて、こううねうね動くマットレスが出てきたりとかしていて、でそれもやっぱりこうちょっと V 字型になったりとか、こう波みたいな感じで動いて、で、まあ、筋肉をほぐすみたいな、でそこから寝るみたいのであったりとか、そういったものが今発売をされていたりとか、あとはこうリクライニングマットレス、ベッドっていうのが今まで結構こう介護用だとかってイメージ強かったと思うんですけど、今はその寝やすい角度で入眠をして、こう起きるときはそのベッドが上がることで起きるみたいなものが出てきたりとかもしているので、なんか何かしらの因果関係はあるんじゃないかなっていう、そのピラティスおじさんの考えも正しいんじゃないかなっていうふうにはあのやっぱり思っていて、こうやっぱり力が抜けやすい体勢とか、やっぱそういうところもあるのかなっていう気はしますね。
いやー面白かった。本当まだまだ聞きたい。またぜひ来てください。
はい。
ありがとうございます。今日は本当に来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。